皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自由の怖さです。本当に今までの体制がひっくり返っていく、今までのこの価値観が崩壊していくとですね、人はやっぱり何をしたらいいか、その規範を失っていくわけですね。例えばその大きな会社に勤めてその会社がなくなりましたらですね、先輩とか後輩とか、あるいはその会社の中でね、信じていた信念というものがもう通用しなくなってくることがある。あるいは本当にね、規制緩和だとか国際競争の波にさらされますとですね、今までうまくいってたものは全くうまくいかなくなることがある。あるいは、なんでしょうかね、それこそ戦争だとか革命みたいなことが起きればですね、これ今日生きるってことですらですね、自分で相当考えていかないと、格好つかないことになってくる。やっぱそこにはですね、自由の怖さというものがはっきりとあるんじゃないかなと思うんですね。やっぱこう、人々はあんまり束縛されるのは好きじゃないと思うんですけども、逆に自由であることに対して極度にやっぱ恐れてる人っていますよね。なんか凍りついちゃうってのかな。私なんかね、あんまりそういう感じはないんですけども、こうなんか本当にね、日経新聞書いてること嘘だよって言うとやっぱなんか頭固まっちゃう人は結構いるんですよね。で、そんなはずないって言うんですけども、実際そんなこと起きてくると本当にもっと固まっちゃって、だからなんか上手にやればですね、生き残れるようなものをですね、あえてなんかやっぱり自分で自分の人生をね、こう狭くしてるような、そんな人が本当に多くてですね、いや、これは大変だなと思うんですね。やっぱりこの大転換期になりますと宗教がね、大転換期の後だね、特にこの宗教がね、こう流行るっていうのもよく理由は、それはあるわけでありまして、要するに自分が何を信じたらいいのか、何を思えばいいかみんなわからなくなってくるんですね。今まで信じていたものっていうのが中途半端なものだと、それを崩壊した時に全部このね、自分の価値体系まで壊れちゃうわけですね。結局そうなってくると、見えるものっていうのは自分と太陽の間に何もないわけですよ。自分と月の間に何もないわけ。その間にですね、立ってる人もいないし、で自分を追う家もないし、自分をが生活するその会社だとか国家だとか地域ってものすらなくなってくることが、一人自分とですね、天があるのみ、天の中に自分一人あるのみ、じゃあその中で自分は何を持って生きていけばいいのか、こういうことはですね、普段から考えておくといいんですね。いよいよとなってからですね、そのどうしようなんつうとなかなか大変なんで、普段からまあそういう時にですね、どうやって生きていったらいいかっていうことを考えておきますと、まあそういう事態になってきた時もですね、あんまりたまげないで済むんですけども、まあ普段からあまりそういうことを勉強してないとですね、でこうなんかね、今あるものの中で暮らしてますと、それなくなった時にですね、みんな呆然としちゃうんですね。でもやっぱりその一回そういう呆然とするような経験でもないとですね、なかなかなんか人って変われないっていうところもあるんですね。でしかしその変われない時にやっぱりそのね、へたれ込んじゃうような人が世の中多いじゃないですか。だから本当にその今ね、まあ日本だけじゃないですよ、中国でもヨーロッパでもアメリカでもそうですけども、本当にこうなんか自由であること、今まで信じてたものがなくなっていくことに対するやっぱりその虚脱感っていうんでしょうかね、虚脱感だな、そういうものが世の中をどんどんこう、暗くしていってる、そんな状況じゃないかなと思うんですね。やっぱり本当に二宮尊徳がこう言ってんですけども、経済の立て直しはですね、金がなきゃ金がないなりにあるんですね。金がない時もですね、一クワから始めるんですよね。これ尊徳さんが言ってますね。要するにクワを一本持って、それで耕し始めるわけですよ。耕し始めて、で、収穫物を取りますね。で、それを食べたり売る。で、その時にですね、半分残しておくんですよ。全部食べないで、半分は残しておくんです。で、その残した半分を、いわば貯蓄にして、それを原資にして、隣を耕すんですね。で、こうやって、要するに貯蓄をして、することで、どんどんその隣を耕していくんですよ。そうするとですね、 多額のお金を一気に入れないでも、ちょっと時間はかかりますけども、一コアからですね、これは世の中を開拓することができるんですね。それこそ日本は昔は原始林に覆われていた。その原始林に覆われていた日本列島がですね、こんなに開けてきた。別に最初から大量の金があってね、ここまで開いたわけじゃない。原始林からどうやってここまで日本が開けてきたのか。それは一コアから始めたんだと。いうのはこの孫徳さんの言葉でしょう。ですから、やっぱりこの、ね、天を仰いで、なんか天と自分しかいないと。太陽と自分、それから月と自分の間に何もないと思ったらですね、いや、もうそれはだから自分で一コアから始めるしかないわけですよね。やっぱその無理をしないでですね、自分のできることをコツコツと積み上げて、で、ね、稼いだもの、成果の中から少しずつ貯金をして、貯蓄をして、で、貯蓄をしたものでね、その次をですね、こう広げていくと。まあ、そういうことをこうやらないといけないんじゃないんでしょうかね。やっぱりだからちゃんと貯蓄ってしなきゃいけませんね。あるいは今のこの、おかしな金融市場みたいに人の貯蓄を全部食い物にするようなね、そういうものがね、あってはいけないんですよね。だから本当にその、なんて言いますかね、孫徳さんがやったような形で、少し日本も世界も立て直しをやりませんとね、大きな金を当てにしているようでは、ね、やっぱり難しいと思うんですね。反対にそのお金を融資する側から言えばですね、コツコツ自分でしか、なんか行動できる人にはですね、やっぱりお金融資してもね、それなりに未来はね、ちゃんと考えられるんですよね。ところがなんか一攫千金で金があれば全部使っちゃって、あと何もしない人にはやっぱどうやったって金は貸せないんじゃないかと思うんですね。だからまあ相乗効果とはこのことでありまして、一区場から耕すことができる人にはやっぱお金もついてくるから、それが相乗効果をなしてですね、人の力と彼の力相乗効果をなして、やっぱり急速に物事の進展、急速に物事は進展していくっていう部分があるんですね。やっぱりだから今見てるととにかくお金はね、ハイパーインフレを起こすことあるんでしょうけども、お金をちゃんと使える人がいないよね。お金をちゃんと未来のためにこの未来の自分、あるいは未来の家族、未来の地域、国にするためにきっちり使える人がいないんですね。やっぱそういう人とはお金なくても何もできない人ですよね。お金がなくても何かできる人であれば、お金があっても何かできると思うんですね。だから本当にそれは随分人の能力がこれは退化してしまったんじゃないかなと思うんですね。だから結局やっぱりそれ自由の怖さなんでしょうね。自由が怖いからこう退化して、こう自分でこう閉じこもっちゃってるような、なんかそんな感じがやっぱり世の中ありますね。で、これはね、やっぱりね、良くないんですよ。でも、ね、怖いのはみんな怖いわけでありまして、ただその、怖さの向こう側っていうのは、結局それが生きてるっていうことなんですね。生きてるっていうことはですね、まあ言ってみれば、苦労をしなきゃならないっていうことですから、怖いっていうことそのものがやっぱ問題じゃないですね。やっぱ怖いと思うことが問題で、これがやっぱりその、生きるっていうことなんですよと。苦労するっていうことが、言ってみれば、ね、電気カールであれば抵抗がちゃんと中に入ってるということで、抵抗なしに電流流せばショートしちゃうわけですからね、やっぱちゃんと抵抗があるからそこで作用が起きるわけでありまして、ね、電気がなんか他の力に変わるわけでしょ、抵抗があることによってね。そんなもんなんですよね。やっぱり人生もその怖さとか苦労、怖さっていうよりもその苦労っていうものがあって初めてね、なんか意味あることやったことになるわけですから、世の中の開拓がね、一区間でも進んだってことになるわけですから、そこはやっぱりですね、気持ちの持ち方でございますよね。物事の捉え方で。だからやっぱりこの哲学がちゃんと整ってないとですね、ここはやっぱり未来が乗り切れないってはこのことなんですよね。結局やっぱり、ふと気がついたら自分の前にはね、太陽しかない。自分の前には月しかないって言った時に、じゃあそこでね、じゃあ今日も頑張りましょうと、元気よく、あ、これはいい世の中ですな、と思えるのは、やっぱりそれはその人の気持ちがね、そう切り替わってるからですよ。もちろんね、普段からどんな状況でもよく勉強すればそういう気持ちを持てるんでしょうけども、なかなかね、みんなその今の便利さの中に囲まれて過ごしておりますから、その便利さがなくなるまではですね、なかなかそういうことわからないんだけども、まあ、幸か不幸かいろんな便利さがなくなっていく時ですから、まあ、どうすればいいのかということを皆さんそれぞれ考える時に今来ていますね。だからやっぱりその本来人の生きる意味とかね、いうことはね、ちゃんと考えなきゃいけないんですよね。普段から考えておかないといけないと思いますね。あの、出口秀丸さんって言いますよね。あの人なんかの、いろんな言葉なんかもよく残っていますけどもね。 人生をね、よく生きるための7つの、まあ、教えみたいの、残ってますけどね。例えばその中に自分の功名手柄を自家報告なさらぬことってなんですね。自分の功名手柄をですね、こう、自慢するんだってなんですね。ああいう一つ考えてみてもですね、なんか日本人ってこの20年ぐらいアメリカの悪いとこばっか真似して、やたらに自分をその大きく見せるようにしましたよね。それまではその謙虚で割とね、自分の自慢はしない人が多かったんだけど、なんか急にアメリカの悪いとこ真似しちゃったじゃないですか。中国の悪いとこ真似したじゃないですか。あれからおかしくなりましたよね。やっぱりだからね、その形の上でもですね、こうやればちゃんと生きられるって生き方はやっぱありまして、そういうのをちゃんとやっぱり、頭入れてね、で、ちゃんと行動していかないと、いざっていう時に間に合わなくなるんですよね。だから本当にこれから日本を立て直そうと思えば、やっぱりコツコツコツコツ積み上げるように仕事を、やっぱりちゃんとやっていかないとダメなんで、それはやっぱり規則正しい生活をしなければダメなんで、まあ規則正しい生活をしていけばね、まあ普通の人でもちゃんと飯が食えるという状況にすれば、まあ価値観の整った人から順番にそっち行くでしょうから、だんだん世の中もですね、まあそれ良くなっていくんじゃないんでしょうか。世の中が一旦おかしくなりますとね、まあ20年がかりでおかしくなったというふうに考えればね、あるいは30年がかりでおかしくなったと考えれば、今日の日本がですね、バブル経済以降、30年がかりでおかしくなったと考えれば、やっぱ立て直しも30年だと思ったらいいんですよね。だからさ、すごく先が長いんですよ。でもこれがやっぱり教育っていうもんですよね。だから教育の一番基本的な部分っていうのは、まあやっぱり自分は何者であるかっていうことを知るっていうことでしょ。それはもう年齢に関係なくこういう時は大切ですよね。戦争中であればまず若者がそういう立場になりましたね。戦争あるいは結核でもういつ死ぬかもわからん。まあ、そういう状況の中で生きるっていうことをね、みんなこう考えた時代があったわけじゃないですか。ある意味ではね、今もよく似た状況なんですね。まあそういう悲惨なことはなかなかね、ないかもしれませんけども。まあいろんな意味で生きるっていうことを少し自分なりに納得していかないと。なんで自分はこの苦労をするのかと。苦労することの意味。苦労することの本当の楽しさというのをですね、やっぱちゃんと分かっていないと、なかなかここは元気が出ませんね。それから同時に 具体的に何をすればいいかっていう部分についてもですね、もっとやっぱり昔の人の知恵をね、よく拝借しないといけませんわね。日本再生チャンネルの方にですね、本当に昔の映像がたくさんこう残っていますけどもね、例えば戦後、新縁切り替えて預金封鎖やった時に、まあ一人500円、あ、一世帯500円までしか預金が引き出せなくなるんですね、1ヶ月間にね。じゃあ500円で生活する方法なんてのをですね、政府がビデオを作って当時流してんですよね。まあこういうの見るとわかりますけども、やっぱりその時代の中でどうやって生きるか、みんな真剣に考えていたわけですね。だからぼーっとしてちゃそれダメなんで、で、少しね、幅広い見地からですね、まあどうやって生きてればいいかを考えていかないと、みんなね、小さく小さくまとまっちゃうわけですよね。だから昔の人たちの息吹っていうのもね、感じてほしいと思うんですよ。天を仰ぐような時、すなわちですね、本当に自由の怖さを知る、これはもうおしまいだってなことはですね、今まで何度も何度も起きてんですね。で、そういうなった時に、崩壊に向かうものと新しく作られていくものがありますよね。その境目のところで人はどう生きたのか。もう終わりの方を担当する人と、なんか作る方を担当する人と、警告を担当する人と、走ることを担当する人、いろんな人が出てきますもんね。だからそういうのもですね、このビデオを見てますとね、いろんなとこでいろんな人が出てくるんですよ。この私のコレクションの中に、諦め節、処世節っていう、CD が入ってるんですね。CD っていうか、レコードが入ってるんですよ。これ昭和恐慌の時ですね。昭和恐慌で大学を出たけど、全然就職なくてですね。もう諦めちゃったって歌なんだけどね。この軽快なんですよね。その音がね。これは私ね、すごいと思うんですよね。すごくやっぱ軽快で、音楽そのものがですね。なんつうのかな。やっぱりこの、雰囲気ですよね。もちろんその警戒だからね、その世の中人々が楽だったとかいいんじゃないですか。むしろ反対ですよね。その警戒の音楽の裏側にあるね、ものすごい怖さ、ひどさっていうものがね、そこには見える。でもそれを何とかしようというですね、やっぱそのエネルギーがあるんですよね。 これはなんとかですね、克服せないかんと、行動して突破しなきゃいかんという、そのものすごいですね、エネルギーがそこにはやっぱりあるんですよね。だから、みんながこうね、うずくまってたんじゃ世の中ちっともうまくいかないし。それからね、いわゆる素晴らしい経営をしている人たちの、ビデオなんかも収録してありますから、これもぜひ見てほしいと思うんですね。人を大事にする会社。デミング博士のその講演もそうですけども、実際日本の会社で人を大事にする経営やって、未だにね、未だにってことはないですね。まあ非常にいい業績を上げてる会社あるんですよ。その例がですね、実際にその社長の言葉なんかを載っけてありますから、これぜひ聞いてほしいと思うんですね。ほう、なるほど。こうやって経営すれば今の時代うまくいくんだというね、いい例だと思うんですね。だいぶそれと違う環境にいて仕事をしなきゃならない人も多いわけで、なんかびっくりすると思いますけども、やっぱりこのトップ次第なんですね。だからやっぱこういう大転換期にはですね、変なトップが上にいるとですね、物事一つもやっぱうまくいかないんですよ。そこはやっぱりですね、全部そのトップからね、リーダーシップを変えて、それから次を担うリーダーを教育していかなきゃいけませんね。その古い時代の末期になりますと、みんなね、金太郎みたいになっちゃってるんですよ、人がね。だからやっぱりそういう人たちに、潜在力のある人たちにですね、やっぱり未来を作るための教育をしていかないとダメなんじゃないんでしょうか。だからやっぱり今一番大切なのは、私はやっぱりリーダー教育だと思いますね。横型に人々を率いることができるリーダーをですね、とにかくどんどん教育して、世の中に養成して送り出していかないと。それはもう一人だけ誰か選べばいい。首相を誰にすればうまくいくなんて、そんな簡単なことではね、全く変わらない。むしろね、政治家が動いても世の中が動かない時代ですから。政治家が動いても世の中が動かないのは今の時代ですからね。ここはやっぱりですね、本当にその国民運動ってな感じでね、みんなでやっぱり次を担うリーダーをね、教育して押し出していかないといけないんですね。で、私のコレクションの中にですね、北朝鮮の特別管理区域から脱出した唯一の人の、証言も載せてあるんです。北朝鮮から逃げてきた人いるんですが、逃げてきた人は結構いるんですが、終生そこにいなきゃならないという、その特別管理区域から逃げてきた人っていうのは、今、一人しかいないんですね。今、韓国に住んでる男性なんですけども、この人のね、証言は、まあ、英語なんですけども、まあ、それも載っけてあります。聞いてると本当面白いですよね。やっぱその、西側に中国に最初出てきて、韓国に出てきて、とにかく食べるものがたくさんあることは嬉しかったと。でも、携帯電話だとか、高層ビルだとか、欲しいと思わなかったって言ってますね。その、ね、ケバケバしい、そんな景色だとか、電話だとか、そんな欲しいと思わなかったと。食べるものはありがたかったって言ってますね。なんかそれ非常に面白いですね。で、要するに、その、キャンプにいるときは全部決められた通り行動してたわけですよ。ね、自由が何もなかった。でも改めてこの自由を得たときですね、なんかかなり当惑したっていう話もしていましたね。だから本当になんか、そういう人たちが今たくさんいるんじゃないのかな。本当になんかね、北朝鮮の特別管理区域みたいな、そんな雰囲気の組織で働いている人は今珍しくないと思うんですよね。だからそうなってくると、改めて自分にとって何が必要なのか。やっぱ食べることなんだね。なんかとにかく腹減らせたって言ってましたよ。今だけどそういう人たちは、食べること食べてる人多いんでしょうけども、愛情じゃないの？やっぱ愛情が足りないんでしょうね。愛情不足なんで、やっぱりそういう本当に疲れちゃった人を変えるには愛情ですね。だからやっぱりこの、明るく温かい人と接していかないと、どうしよう難しいですよね。で、やっぱりこれは自分で努力してですね、明るく温かい人と接しなきゃダメですね。1960年代ぐらいの、あるいは70年代ぐらいまでのアメリカのですね、コマーシャルなんかも結構私、持ってきてありますけども、みんな明るいですよね。パンナムにしろ、それからシボレーのね、車にしろ、サウスウェスト航空が最初にね、飛んだ時の、あのコマーシャルにしろ。やっぱなんつうのかな、明るいんだよね。本当になんかその時代の雰囲気というのはアメリカでも昔は明るく暖かいものがありましたね。やっぱこういうところに行かないとですね、人の本当の元気って出てこない。だから本当の、なんて言いますかね、安らぎっていうのは、まあ本当にそういい人たちに囲まれてこないとなかなか見えてこないんですね。だからやっぱそういう風なですね、場所に自分で行けるようにね、まあいろんな形でね、皆さん、その、縁をね、結ばれたらいいと思いますよ。まあ、なかなか大変ですけどもね、こもってると難しいですよ。こもってちゃ難しいですから、やっぱり自分でね、仲間を求めて、 明るく暖かい場所へね、移動していくことがね、大事じゃないかな。まあ、そんな感じがしますね。まあ、ぜひね、皆さんいろいろ勉強していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自由の怖さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。